書を読みいたします。聖書はルカによる福音書の20章の13節からです。新約聖書149ページ、ルカによる福音書第20章の13節をお読みいたします。149ページです。ルカによる福音書20章の13節、どうしようか、私の愛する息子を送ってみよう、この子なら多分敬ってくれるだろう。先週は、土曜日から、鹿児島県阿久根、というところに行ってきました。毎年1回、特別音楽伝道を、礼拝とコンサートということで、実は阿久根教会の宣教のためのことを思ってですね、そういうことをしてきました。音楽家の方々、今回はバイオリニストとパーカッションの方とピアノの方と4人で、行ってきました。毎年1回のことですけども、それが皆さんに喜ばれて、阿久根は小さい町というか、教会も少ないんですけども、そこからですね、町の人たちが教会にたくさん来てくださいまして、そして礼拝とコンサートをすることができました。私たち自分の車で行けるときはいいんですけども、今回はレンタカーを借りまして、大きなバンを借りて行きました。一番心配するのは何かって、運転もそうなんですけども、ブレーキです。普段乗っている車のブレーキと、また借りたレンタカーのブレーキ、その踏み具合とか、その甘さとか、そういうことをですね、やっぱり一番気にしています。ブレーキが効かなかったらどうしようということです。そう思うとですね、ブレーキが甘いとかですね、この車はですね、少し踏み込まなきゃダメだとか、そういうものをまずレンタカーを借りたら点検し、そしてですね、安全に運転するってことが大切なことなんだな。そう思うとですね、自分のブレーキっていうんですか、人生のブレーキっていうのはどういうものかなというふうにも思うのです。甘いのかですね、きついのかですね、どんなブレーキをですね、自分自身にですね、持って私たちは生活してるんだろう、そのように思います。そう思うと、信仰生活の中のブレーキっていうのは何か、やっぱりそれは主の御言葉でしかないなというふうにも思うのです。今日はイエス様のブドウ園と農夫の例えの一節を読ませていただきました。これはある人がブドウ園を作り、農夫たちに貸して旅に出たという例え話です。イエス様が話された例え話ですね、その中の一つです。収穫の時にしもべたちを送って実りを得ようと、この管理人はしますけども、農夫たちはことごとくしもべたちを袋だらけにして追い返すという話です。最後にですね、私の愛する息子を送ってみよう、この子なら多分敬ってくれるだろう、そうやって、今日は送り出したというところを読ませていただきました。そうやって息子を送ってみる、農夫たちは息子を殺してブドウ園を自分たちのものにしたという話です。ありえない話だなというふうに思います。それが一体どうして起こったのかという、この農夫たちが自分のものにしたというところに、神様からいただいた賜物をどのようにしたかを考えさせられるのです。自分のものにするという自分勝手な思いを知らされる、それが罪に問われている。どこかでですね、自分たちがですね、この農園は自分たちがですね、借りている、またですね、管理人がきちっとして持っている人がいて、そこに雇われている、そういうふうなことが少しでもですね、自分の心にあり、それがその人たちのブレーキ、心のブレーキになれば、もっと言うならば、何のために今ここで働いているのか、それを考えること、それも一つのブレーキになったのかな。それができなかったのが非常にですね、後々ですね、問題になってきたのじゃないかなというふうに思うのです。会社の組織論というのをですね、たくさん読んだ時期がありました。何かですね、教会に役に立つことがないだろうか、教会の組織とか教会の宣教とか、そういう中でですね、何か活かせるものがないか、そんなことでですね、 会社の組織論というのをですね、片っ端から読んだ時もありました。その働く者に求められているものは何か、その中でですね、管理職に求められているのは何か、そんなことをですね、学んだ時もありました。結局ですね、自分が読み終えた中でですね、分かったことは、管理職に求められているものは能力ではないんだなということです。何かというと、真摯さ。そう、真摯さ。真面目さともちょっと違いますけれども、真摯さであるというふうにですね、書いてありました。マネージメントの能力とかリーダーシップ、管理職などは後から身につけることができるけども、しかしこの真摯さだけはですね、身につけることができない。初めからその人に備わってないと管理職、リーダーシップは取れないということが書いてありました。自己中心的で組織や共に働く仲間のことを全く考えない管理職というのはですね、組織を崩壊させていくんですね。真摯さというですね、それがですね、その人に備わっているか、真摯さによってですね、全てにその物事に対処できるかということが問題になっていました。じゃあその真摯さにはですね、どうやって身につけていくか、そのもののもとでですね、実はその管理職なら管理職のもとで自分の子供を働かせたいと思うかどうかを判断基準にしてはどうか考えて書いてありました。その人のもとで自分の子供を働かせたいと思うか、そのことを基準にしてそれを見ると、その人が本当に真摯さを持っているかどうかが分かるという、多分そういうことだろうなというふうに思います。イエス様のこの例えも真摯さというのを問題とされているように思いました。与えた賜物に対して自分はどのように働いているか、それをどのように受け取っているか、自分自身を変え見ること、それができるか、それが真摯さだと思います。間違ったらきちっと悔い改めることができる、それが真摯さではないでしょうか。私たち一人一人がですね、イエス様からいただいている御言葉によって自分の心を正すことができる、それが信仰者の本当の真摯さではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が御言葉から来る真摯さを持つことができるようにしてください。聖霊が私たちと共にいて、私たちを今日も導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるルーテル教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。今日もガザ、そしてウクライナのことを覚えて祈ります。どうかその中にある人たち、市民、子どもたち、どうか一人一人の命がこれ以上失われませんように、どうかこの紛争が一日も早く終結できますように、どうか主よ、私たちにこの現実が何であるかを教えてください。そしてそれぞれがそれぞれの場で祈り求めていくことができるようにしてください。世界にはもっともっとたくさんの紛争があります。どうかその一つ一つに神の平和が、神の平安が訪れることができるように、どうか祈り求めていくことができるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩み持ちのある方々に、あなたが共に寄り添っていただいて、救いの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。